神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日は秋田県神社庁教会委員長の斉藤純院さんがスタジオに来てくださいました。斉藤さん、よろしくお願いいたします。
は
い
は
い、
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、今日は神饌についてということですね。はい、神饌ですね。
はい、なかなかちょっと馴染みの薄い言葉だろうというふうに思いますね。まあ、神饌って言うとなんかそのね、野菜やお肉だとかというね、新しいものというような感じがします。
フレッシュという意味のね。
はい、その神饌もありますがですね、うん、実は神饌というふうに私どもこうした神社に関わることを言いますとね、お供物のことを言うんですね。まあ、お供え物とかお供物とかというふうなね、こうしたものをその言っているんですよね。
お供え物のことですね。
はいはい、ですからね、このお供え物ですから、一つはもうお賽銭なんかもね、はい、一種のそのね、お供え物の一つだというふうに言っています。うん、神様のおそばまで言ってそうね、ということになるわけですので、お供物の一つというふうに言ってもいいかもしれませんが、はい、まあ、これはね、神饌と言いますと、お供物と言いますと、大抵はですね、食べ物なんですね、食物なんですよ。
はい、
この食物というふうなものをね、この置いて、まあ、その中心となるのはやっぱりお米なんですけれどもね。
お米、
こうしたものはですね、実はね、神社ではですね、普通のこの神饌というふうなものとね、それから特殊な神饌というものにこの分けられているんですけれどもですね、まあ、一般にはですね、生物、生鮮というふうなものを、これをですね、この普通の神饌というふうに、お供物、お供え物というふうに言ってるんですけどもね、まあ、この中にお酒だけはね、これは生物ではないんですけども、はい、あれも生物は大変いいかもしれませんね。
そうですね。
神様お喜びになると思います。まあ、そうしたわけですので、そうしたものとですね、特殊な神饌、これは熟成といってですね、煮たりですね、加工したりというふうなね、二次加工したり三次加工したりなんかするようなものでね、
はい、
まあ、そうしたものを特別に作られるお供物だとかですね、あるいはこの神様にゆかりのあるものなどというふうなものが、このお供えされるんですよね。
ゆかりのあるもの、
特別な神饌、後ほどお伝えしますが、ね、秋田にもそうね、大変興味深いようなその、ね、こうしたその特殊神饌があるんですけどね、神社の伝統的な神饌の種類といいますとですね、まずはそのお米、みけというふうに言ってるんですがね、これは白米と玄米というふうなものですね。
はい、
白米と玄米ってお分かりですよね。
はい、
この ついた、お米をつくというふうに言いましたね。ついたものとつかないものとね、というふうなものと、あとお酒とか餅とかですね、それから海魚、川魚、それからですね、古くはですね、山鳥、キジだとかですね、こういうふうな鳥の肉なども挙げたんですよね。この神社では四つ足の動物はね、そのお供えしないんですけども、この鳥類ってこれは二つ足ですから、そういうものをお供えする、それからですね、水鳥というと、はい、これね、カモとかね、こういうものもですね、今ではちょっと高級品になりますね、みんなね、そうしたものをですね、神様のこの一番その身近にお供えして、私たちのこの願いを聞いてもらったりですね、あるいはお礼を申し上げたりするというふうなことですね。まあ、その他海藻ですね、野菜果物、そしてお菓子とか、そして塩水というふうなね、これね、私どもね、古くからね、ずっとこの一連のものをね、こう順序よく並べなきゃいけないし、お供えしなきゃいけないもんですからね、これね、調子よくですね、これは暗記する方法をやってきたんですよ。
あら、
これね、みけみきもち、海魚水魚、野鳥水鳥、海菜野菜、果物、菓子、塩水 といいですね。
こんなね、早口言葉のようにね
、これもお供えする順番がありましてですね、まあ、これの通りの順番すればいい、まあ、この中で省略されるものもこのあるわけなんですがね、まあ、こんなふうなちょっとあの謎言葉みたいな、
ね、そうですね、呪文のような、
でよくあの、ね、覚えたものなんですけどね、
もう一度聞いてもいいですか。
はい、みけみけもち、海魚水魚、野鳥水鳥、海菜野菜、果物、菓子、塩、水というふうなね、
リズム感ありますね、
はい、リズム感があってね、これね、まあ、これもあの資格などを取るときもこういうような勉強してですね、これちゃんと書けなきゃいけないという、ね、感じでですね、暗記しなきゃいけないようなものなんですが、まあ、こうした伝統的な神前がこうしてあるわけなんですがね、ところでね、この海のこのものでね、あの海藻というふうにこの言ってお供えすることがよくあるんですけどもね、この海藻ね、海藻は2つの漢字がありますね、あの藻という、海藻と書くのと、海の草と書くのですね、
そうですね、
この違いはどれなんだかこうお分かりになりますか。もちろんお分かりでしょうけどもですね、
でもなんかこう明確に、
はい、あの実はね、海草というふうなものはね、あの食べられないものがそのですね、ほとんどなんです。
なるほど、
全く食べられないということはないんですけどもね、あのほとんどなんですけどもね、貝もこのですね、胞子によってこのあのですね、繁殖していくというふうなね、これがワカメとか昆布とかですね、はい、そういうものにあたるんですね。ですからね、ここは海草じゃなくて海藻、貝も、もの方をですね、お供えするというふうなことなんで、やっぱり食べられるものをこう選んでですね、そして珍しいもの、海のもの、山のものというふうなので、それからね、お菓子でもね、菓子とね、果物と菓子、漢字が非常によく似てるんですよね。で、普通果物っていうとなんか草かむりがついていいと思われるんですが、これないでしょ
う、そうですね、
お菓子には草かむりついてるんです。
確かにそうです ね、
漢字で書きますと、ね、表現と、どうしてですかね、
どうしてでしょう。、
ね、あの実はね、昔のお菓子というのはですね、あの山の果物、栗だとかですね、それからあの何て言いましょうか、あの山にあるそのですね、
あけびとかですか。
あけびとかもその入るんですけどもね、こういうようなものをですね、あのお菓子として、ずっとあったんですね。
柿とかね、
はい、柿とかそういうようなものがね、菓子になったんです。それで草冠がついてるんですよ。ですね、で果物というのはそれ以外のものでね、これはあの実はね、草かむりつけないで例えば畑でこう作ったら、あの自分たちでこの生産するというようなものをね、果物というのです。例えばリンゴとかだった
ら、ね、栽培するものということですね、
はい、そうですね、そうしたものの違いがあって、この草かむりついてるのとついてないの漢字の表記でね、違うお供え物なんですけどもね、でお菓子はね、次第にですね、実はね、米菓子に変わっていってるんですね。例えばせんべいなんです、これは最初にお米をお供えするのと同じで、最後の方にもやっぱりその、ね、お米のお菓子をというかなね、
米に始まり、
神様、米に始まって米、お米に終わるというかなね、こんなふうなことになってあるわけですがね、まあ、秋田にはね、ちょっと特殊なそのね、あの新鮮お供え物がされるところあるんです。
秋田ならではの特殊なお供え物、
はい、例えばね、秋田市太平にあります、そのですね、勝手神社、勝手神社って言うんですよね、
勝手神社、
はい、ここの神社のお祭りにはですね、学校をお供えするんです。
学校
というのはたくあん漬けなんですけどね、これをわらつとに入れてお供えしてですね、そしてお祭りが終わった後、みんなそれでですね、あのそれをいただくというふうなことになるんですがね、神様にお供えしたものをまたみんなでそのね、いただく、はい、ですね、ご利益を得ようというふうなことでね、まあ、あるいはですね、怖いって言って、あの怖いっていうのは赤飯のことを、ね、言うんですけどもね、
怖い、
はい、これは赤飯だとか、あるいはぼた餅なんかお供えするところもその、ね、たくさんこの地域であるんですけども、先ほど言いましたみけみきうんぬんというふうなものとはちょっとね、違うんですね、
また違うんですね、
でね、笹巻きなんていうのはね、この頃の時期ですけれどもですね、これは由利本荘八島の木坂井大物弓神社なんかでは必ずお祭りの時にこれを特殊なお祭り、あの神仙としてこのみけみき以外にね、
笹巻きを
お供えするんですよね。 それからねちょっと変わったところではね、はい、うん、横手市迷子にある丸山神社なんていうのはね、ニンニク、
ニンニク、
はい、うん、通常はこうしたですね、あまりそのですね匂いの強いものだとかですね、うん、いうものはお供えしないんですけども、ここはですね、この丸山神社にいろいろこの言われがあって、このニンニクをお供えするというね、でここの神様はニンニク神様なんて言われてるぐらいそうですね、まもなくこれもですねお祭りですから、ニンニクですよね、たくさんお供えしてですね、元気になるようにっていうふうなね、それから納豆を、
はい、
お供えするところもあるんですね、
そうですか、
はい、横手市、小物川町沼館の八幡神社なんかでお祭りね、必ず納豆をお祭りする、お供えするんですね、まあ、こうしてみますとね全部こうね、食べたくなるようになるん
ですね、そうですね、そしてそこそこに言われのある、
はいはい、これね、なぜこうしたその、ね、お物をその、ね、神様にお供えするかって、うん、私たちいろいろお客さんなど来たです、ね、おもてなしする時にどうしますか、はい、何をお供え差し上げたらいいか、何をです、ね、うん、食べさせてあげたらいいのかなんていうふうにすごく考えますでしょ、つまりもてなしの最大のものはずっと古くからやっぱりこの食務食料だったんですよね、こういうものが大事であるんですね、願い事をする時なんかも相手にこう差し出したりするのをお土産、手土産なんかもずっとね、必ず大抵はお菓子だとかですね、果物だとか、そうしたその食べ物ですよね、こういうふうなもてなしの一つの心がですね、こういう神仙の中に込められてるということなんですね、だから特殊なものがいろいろこうできたりもしてくるというふうなことなんですね、
お供え物、そして食べ物であって、またね、はい、秋田では、そこそこでその神社にまつわるそのお供え物が特別なものがあるというのも興味深いなと思いました、はいはい、そういったものもねまた学びながら辿っていきたいなって、そんな思いになりましたね、はい、今日も興味深いお話を教えていただきましてありがとうございました。ここまで秋田県神社庁教会委員長の斉藤純一さんにお話を伺いました。さて神社で願いを、次回は今月27日おみきについてというテーマでお送りします。そしてこのコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。はがきは郵便番号 010-8611 駅前区神社で願いをの係まで、ファックスは 018-827-7000、 メールは eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。